はい、こんにちは、大竹誠です。今日は10月18日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、小島恵子です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
寒いな。そして、火曜日はこの方もご一緒です。
はい、武田砂鉄です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
でも砂鉄さんと、砂山さんはいつも通り半袖 T シャツだけど、でも、もうね、東京肌寒いですよ今日ね。
小島さん、セーターですか？
私はもう秋物のニットを着てきました。はい、薄手のセーターを。
それはそちらが正しいです、
ね、いや、さすがにちょっと寒いですよ。
寒いでしょ。
我々もちょっと寒いですけど、
ね、そうですね、
スースース
ー寒いなと思いながら歩いてますけど
すごいよね、2人ともね。まあ、すいません、あの血液型が O 型ってことはないですよね。
いや、A 型ですけどね、僕は。
私 B 型です。
あ、そうですか。はい、なんか O 型の人はなんかアメリカ人はそれで、まあ、半袖の人がとっても強くて多いって、まあその話はちょっとずれちゃいますね、それじゃあね。ああ、もうずっとその格好で。
まあ、スタジオの中ちょっと暑いと感じるんですよね、そうですね、私はね。はい、一応さすがに外は長袖着て上着も持ってますよ、ちゃんと。
今ぐらいの時期だってもう大変でしょ、調節が。昨日はね、東京なんか天気は悪いけど妙に蒸し暑かったし。
ああ、そう。なんかあんまり気にしてなかったな、
昨日は。ジメジメしてる割にはなんか湿度が高くて変な天気でね。
昨日はね、あれなのね、俺と高橋源一郎さんと砂鉄さんとタブレット純と NHK のアナウンサーの方とそのディレクターの方ぐらいでちょっと飯食ってたのね。その前段があって、前回あの砂鉄さんも誘ったんだけど、砂鉄さんはお越しにならなかったっていう。
まあ、そうですね、
例のスケジュール間違い事件ですね、はい
はい、間違い事件ですね、はい、はい。
で今回も、はい、あの5時半からだったんだけど、あの砂鉄さんが、あの、6時7時近くに、平然と現れた。
あ、また開始時間間違いですか。
これはでも本当に議論の余地があって、まあ、僕はあのタブレット純さんが仕切ってるんですよね、はい、うん、でタブレット純さんからのメールが、その僕は5時半からの開店からいますので、なんかごゆるりとお越しくださいみたいなことを書いてあったんで、まあ6時半ぐらいに行けばいいのかなというふうに思ってたら、僕はその時に行ったらもう全員いらっしゃったっていう
トラップ
ことなんですよね。いや、だからこれは、ちょっと、まあ、かといってそのタブレットさんのせいにするのも良くないので、
そう
ですね、私の判断ミスだったなと思って。
まあ、そのなんかタブレット純のなんかちゃんと時間を伝えてないみたいな、ちょっといい加減さはね、あったことは確かなんだけど、
その文面だとなんとなくね、都合のいい時に来てくださいって受け取っちゃう、ね、
だからあれなのね、まあ、もう他の人は全員5時半ぐらいってなんとなく俺もなんか文面ではないけど耳打ちされたような気がしてて、あ、5時半ぐらいですみたいなこと言われてるのか、ちょっと俺は早めに行ってたんだけど、そしたらその佐藤さん遅いから、だから佐藤さんの食べ物に、あの中華だったんだけど、いろいろ俺はこれはダメだと思って、ラップをね、
かけて、俺はだからやばいなと思ったんですよ、行った時に
着いた時ね、確かにプレッシャー、
やばいこのコース料理とも知らなかったし
そうだ、ね、
サランラップ、大竹さんの横でサランラップかかってると思って
それはなかなか緊張が高まる、
緊張高まりますよね、
あ、でもそれでもなんかこう佐藤さんは結構平然と入ってきたのね、だからこの時間が正しい、だから
ほら、
どこにどういう間違いがあったのかっていうのがね、まあ、よく分かんないけど、まあ、この平然と入ってくる姿はね、素晴らしかったなと思いながら
いやいや、もう今度の次の機会があるんだとしたら、もうタブレットさんの指定の、僕はこの時間からいますよっていう、その時間に行くようにしますよ、今日でももうタブレットさんから朝、謝罪のメールが、後半記憶がないんですが、ご迷惑おかけしませんでしょうかっていう、
かけてますね、
メールは
かけてますけど、
いつも後半記憶がない
んでしょ、いつも後半記憶がないので、それをこう運搬、タクシーまで運搬するのが自分の役割なんで、昨日その食事したところを出て、で大竹さんが車で、じゃあ俺車で帰るからって言って一度別れた後に、そのタブレスさんがなんか写真撮りたいって言い始めてみんなで集合写真撮りたいで、でも大竹さんもう駐車場向かっちゃったよって言ったけど、じゃあ今から追いかけましょうって言って、
わけのわからない、もう
でそれを、いやだから田部さん写真撮りたいって言えばいいんじゃないですかって言ったら、いやでも 大竹さんなんか今生産してるしなって言って、その生産してる機械の前のところまで行って、タブレットさんをこう見上げてましたよね、大竹さんのところ。
そうなん、あそこね、もう千円札がね、もうなんか入らない、もう機械なのよ。
千円札入らない様子をみんなで下から見てるっていう。タブレットさんはその声かけたらいいんじゃないですかって僕は言っても。
俺だからさ、下から3、4人が見上げてるからさ、何こいつらいつまでも俺の金入れるとこ見てるんだと思ってさ。
確かに全く千円札入ってなかったですもんね。
そうなんだよ、もうあそこ大変なんですよ。まあまあそんな話がありつつ、あ、でもなんかそこに来る前に、高橋源一郎さんと女性2人のディレクターとアナウンサーは宮沢明夫さんの家に行って、あのお線香あげてから、うん、来ると。
あ、亡くなったのね、
はい、あの、うん、ま、うん、宮沢明夫は私たちの、私の仲間うちなんですけども、はい、まあ、そんな話を供養がてらしながらねえなんて思いながらやってたんですけど、でも佐哲さんの話とか、まあ、編集者の話とかね、それから源一郎さんの物書きの方の話とかね、聞けて面白かったですよ、いろいろ。
そうですね、
うん、中でその、まあ、宮沢も多分筆の遅いタイプなんじゃないかなっていう話をしてたんだけど、その中で佐哲さんが来る前後に、まあ来た後もちょっと宮沢の話はその話はしたんだけど、その前に源一郎さんがこの話知ってるっていうので話し始めたのが、宮沢は横光理一さんの機械っていう短編がある、
うん、
一生懸命読めば2時間弱で、読めちゃう短編らしい、う
ん、はい、
それでこの本は日本のモダニズム文学の頂点と言われている本らしい、うん、私は読んでません、
うん、
読んでないんですけど、でそれをこの宮沢明夫っていう男が読んで、タイトルつけて、これをどう読んだかを書いてるんです。でそのどう読んだかっていうのは、タイトルが時間のかかる読書っていう本のタイトル。でこの時間のかかる読書ってどういう意味かっていうと、この2時間で読めちゃう短編は宮沢明夫が11年かけてこの本を読むんです。
11年
かけてこの短編を
読み切るまでに、
それを時間のかかる読書っていう本にしてるんです、
うん、どうして11年かかるんだろう。
普通その一つの小説作品を分析するためには、うん、こう登場人物がどういうことを考えてるかとか、うん、その舞台となってる背景、どういう背景があるのかっていうのを多分分析していくのが文芸評論というか小説の評論だったりするんですけど、うん、まあ、宮沢さん本当に、うん、例えば一つのキーワードを見つけたらそこにその思い出を自分でずっとこう語り始めたりとか、だから一行一行進むのにものすごい時間がかかるって、もうまさに文字通りの時間のかかる読書ね。
ブ
ックのデータベースにはですね、脱線、飛躍、妄想、停滞、孤独、ノロノロと、そしてグズグズと決めずずぐずぐずと決めたことはなかなか読み出さない、
うん、
横光理一の名作短編機械を11年かけて読んでみた、読書の楽しみはこんな端っこのところにあるっていうふうに、なんかこれが一等星文学賞評論部門受賞作の名作っていう、ああ
受賞してらっしゃる、
受賞してらっしゃるね、はい、
どんな本なんだろう、
この話が出てきて、で佐哲さんはこの時間のかかる読書を読んでみたと、
読みました、もう出た時に、うん、ちょうどそれ川出書房という、まあ、僕がいた出版社でもあったんで読みましたけど、まあ、まさにその紹介にあるように、脱線、妄想、そういうのがずっと膨らむんで、結局その宮沢さんが11年かけて書いた時間のかかる読書を読み終わっても、その横光理一の機械っていうのが、一体どういう小説だったのかっていうのがよくいまいちわからないし、
はい、
でしかもその宮沢さん自身も、その小説をどう読んだかっていうことが、 果たして分かったのだろうかみたいな悩みを抱えたまま、うんうん、読み終わって、で昨日その源一郎さんおっしゃってましたけど、うん、今結構その、うん、いろんな動画配信とか、はい、こう2倍速で見るとか、うん、非常にこう、うん、物語を端的にこう切って、うん、こう消費するみたいなものの、うん、本当に正反対にあるものだよねっていうようなことをお話になってましたけど、うん、その宮沢さんの頭の中にこう、うん、読みながら付き合っていくと、うん、本当に自分でもどこにこれ自分頭の中で何を考えてるんだろうかっていうのが分からなくなるっていう感じが、うんうん、でも宮沢さんのエッセイ、はい、僕もすごく好きで読んでましたけど、うん、宮沢さんのエッセイとかも大およそそういう方向というか、はい、その無駄みたいなものをこういかにこう楽しむかっていうのをねずっとやられてたと思うんですけどね、
はいはいはい、だからこの宮沢明夫っていう男のね、うん、それは最初は僕たちのコントを作るところから、はい、うん、25歳ぐらいの時から作るところから こいつがいろいろ物書きにどんどんこだわっていき始めるのね。
そこからご覧になってるわけですね、
はい、だからその最初の10年間ぐらいは、うん、まあ、僕たちの台本を一生懸命書いて演出をしてて、うん、それが遊園地再生事業団って自分の劇団を作ってやっていくんだけど、その中でなんかこういろんな本を書いていったのがこう出版されていくっていうことが起きてくるのね。まあ、最後は大学の教授かな、うん、なんかどっかで、まあ、教えてらっしゃ今でも教えてらっしゃった時にお亡くなりになったんですけども、まあそのなんていうのは俺がもうその僕たちのコントもそうなんだけど、まあこの世間で何を言われてるか知らないけど、俺はね宮沢っていう男がこの時間のかかる読書でこの本を11年かけて読むんだっていうもうくだらなさに、宮沢はものすごいこうひらめいたんじゃないかなと、これはくだらないぞってものすごい思ったと、うん、そのくだらなさがこいつは大好きな男っていうか、うん、それがいつもテーマみたいになってたのね、うん、宮沢の書くもののね、うんうんうん、だからそれの実践がこの時間のかかる読書で、でなぜ昨日その話がこういうふうになってきたかっていうと、宮沢っていうのはもう本当に物を忘れるのがものすごい男なのね。
そうなんだ、
はい、それで昨日源一郎さんが奥さんと話した時にもあっちでも忘れるこっちでも忘れる、うん、みたいな話をしたのね、
はい、
こう源一郎さんに、うん、で俺はその前からあいつはここ先が見えなくて、例えば演出なんかしてて目の前になんかウーロン茶とかなんか置いたんだけど、おたけって言った時にそのウーロン茶とかもコーヒーとか全部忘れちゃうのね、うん、だからもう机の上がびちょびちょになるわけ、うん、いつもだから
ガッと集中してんな、
そうそう、うん、まあそれはちょっと忘れるのとは違う次元の話だけど、うん、でもなんていうの集中した時にものがこちらはの俺たちももう分かってるから、うん、もう宮沢の前に飲み物とか置くなと、そう飲みたかったら横に遠くに置いてあるから取りに行けと、そこで飲めみたいなことが演出する時のいつも俺たちの常識になってたのね。でそれをこう聞いた時に源一郎さんは今度は逆に横光利一さんのことをなんかこう日常みたいなことを知ってて、うん、横光利一さんがものすごい物忘れをする人だったらしい。
あ、そうなの。
うん、もうとにかくね全部忘れちゃう。さっき、うん、なんか一番最後は何かして手に入れた大金まで忘れてしまうような男だったらしいのね、
うん、もうじゃあ小説書く以外のことは本当にもうどんどん忘れちゃうんですね、うんうん、
いやだからそれをこう昨日源一郎さんが奥さんと話聞いて、なんか横光利一さんとの符号があったみたいな話をされていて、ああそこでもう一つ源一郎さんは納得したんだよみたいなことをね言ってて、ああ面白いなと思ったんだけど、俺
なんかちょうど、うん、
なんか、うん、あることを忘れるっていうことは、うん、もう一方であることに没頭してるっていう、うん、ことですよね。
そうです、そうですね。
だからその時間のかかる読書も多分そうなんです、うん、本来であれば、うん、その一つの小説作品を評論していくっていう時には、うんうん、その物語に基づいて何かを書いていくわけですけど、うん、そこから宮沢さんも脱線したら、はい、その脱線した方に没頭していくから、はい、その本線に戻るのにまさに時間がかかる、
うん、かかって、
まあ、戻んなかったりもするっ ていう、
日常会話でもね、うん、そういうタイプの方いらっしゃいますけどね、うん、で別にたどり着けなくても面白かったからいいかみたいなね、うん、でもなんか先週たまたま火曜日した話とちょっとなんか私はつながるというか、それを思い浮かべながら聞いてたんですけど、その宮沢明夫さんがこれは11年かけて読んだらくだらねえぞって思いついて、それをまあ11年大事にしたわけですよね。でそのくだらなさって大竹さんがおっしゃるものってすごく大事で、それは先週ここでみんなで話した、それって意味あるんですかって他人の行動に文句つける人たちの対極にあるわけですよ。
そうですね、
それって意味あるんですかとか、そんな倍速で見て全体のあらすじつかめば全部見なくたっていいじゃんとか、そういうものの対極にあるのが、これ11年かけて読んだら面白いぞっていうくだらなさを大事にするって態度ですよね。
だからね、そういう若い人たちの話にもなって、で、ね、俺の簡単見解、俺の勝手な思い込みだけど、そこにアナウンサーの人がいたのね、局のね、はい、でこの人早送りするって言うわけ、
おっしゃってましたね、
動画を見るときに、
で、源一郎さんは俺は絶対しないというふうに言うわけよ。で、まあ、この局なんかでもなんかこういろいろアナウンサーの人いるじゃないと、ね、女性のアナウンサー、はね、早送りしますって言うんだよ、やっぱし、それは俺たち見なくちゃいけない資料がたくさんあるから、それで源一郎さんは、なんか読むのも早いからね、あの人ね、意地でもしないって言うんだけど、慶太郎君はどう思うこれ、
極力は僕も早送りっていうよりかは行間とか間をすごい大事にしたいですけど、切羽詰まってるとかしょうがない時もありますゲスト対応しょうがない時もありますけどね、っていうのが正直なところですね、
宮沢さんのエッセイ読むと、そういうことから外れて考えた方が面白いんだろうなって思うこと多くて、宮沢さん亡くなった後に僕宮沢さんのエッセイ読んだら、なんかピクニックとハイキングの違いってなんだろうっていうエッセイがあって、それは本来なんか本来であれば言葉の分析を始めると思うんですけど、なんか宮沢さんそのピクニックのピが気になったみたいで、その、パピプペポって割とこう、破裂音で商品の名前になったりしますけど、ピクニックのピが持つなんか面白さとか軽やかさみたいなものをなんかエッセイで書いてるんですよ。だから最初のピクニックとハイキングの話は確かそのもうどうでもよくなってたような、
そうだね、
でそれってすごいその、だから短縮して考えないからこそ生まれる境地、でもそれに対していや、ね、でもさっきの小島さんの話で言えば、いやピクニックとハイキングの意味分析してないじゃないですかっていうふうに言われると本当それで終わっちゃうんですけど、
そうだよね、
でもそのピクニックのピーが面白いっていうことで終わっていいんじゃないかなっていうのは思いますけどね、
そうだね、もう今ね、さっき小島が言った何の意味あんのそれみたいな、そういう追求多いよね、
多いですね、でそれがなんかまるで知的な指摘であるかのように来賛されて、称賛されてますけど、
それとその同時にそのなんていうの、早送り世代っていうの、若い人たちはもう情報量が圧倒的で、で見てるとやっぱしなんか早送りとか、こうなんかこう早送りしても言葉が分かるみたいなことも、もう習得してるらしいのよ、なんか倍速にしたら言葉俺たちだと分かんないかったりするんだけど、だ若い人あれが分かるらしいみたいなね、だから本当にそんなに急いでどこ行くんだっていうのと、なんかもうちょっとさっきね、慶太郎君が言った行間みたいなね、ものがあったり、それをどうするんだろうなと。
昔鶴見俊介さんのインタビューの動画を見たときに、もうね、地の巨人ですよね、鶴見です俊介さんってね、インタビューで記者からこう質問をされるとですね、かなり長い時間黙って考えるんですよね、鶴見さんほどものをねよくご存知の方だったら、すぐに答えが出るかと思ったら、記者の話を聞いてしばらく黙るんですね、でそれからゆっくりお答えになるんですけど、やっぱりそれが何往復も続くわけです、でそれを拝見してやっぱりそのものを知ってるっていうことは1秒でも早く人よりも答えを出すってことだと思われがちだけど、やっぱり知ってるからこそこれだけ時間をかけて本質的なことにたどり着いてから答えるんだなっていうところがすごく印象的で、 あれ倍速で見たらわからないだろうなと思う、うん、
だからそういう人たちがネットのサイクルとかテレビのこうなんか時間に追われてるものの中からやっぱしずれ込んでいくんだよね、うん、だから必然的にだテレビタックルなんかもそうだけどこの人とっても頭いいんだけど説明するのに時間かかって、この人長いっていうと何回かは呼ばれるんだけどその問題をめちゃくちゃタイトに話すやつがいるのよ、
うん、
あの評論家みたいな人でね、でもうテレビはタイトを要求するから、もう
尺尺って言いますからね、
尺の中でやるから、この人いいなと思ってもなかなかこの人が次に来てくれないっていうか、なんかこう歯がゆい思いをいつもしながらね。
そっか、そういうのありますね。そういう点で、まあ、ラジオの方がね、そういう方のやっぱり、
そうだね、まあ、いくらかは。
だからそういう話の流れの中で今その芸人さんの話のリズムがどんどんどんどん速くなってますよねみたいな話になって、それでみんな満を持してまあ芸人もやってるタブレットさんどうですかって言ったら
飲み会で
僕ですかみたいな感じになって一切答えなかったっていうのが面白かった。でもそれが本当にタブレット純さんのなんか真骨頂な感じしました。
そうですね、この番組でもその位置をちゃんと保ってるっていう感じがしますね。あ、小島の話も来た。ちょっと時間がなくなっちゃったね。
はいはいはい、
まあね、人がお亡くなりになったから小島さんのお父様がとっても小島さんの腕の中で亡くなったってお話が気になったんですけど、この次にしましょうかね、これはね。
いいですね、また何かの機会に、はい、うん、はい、
さあ慶太郎君、
はい、各紙一面でした。昨日、まあ、この番組でお伝えしましたが、こちらは東京新聞の一面です、旧統一教会調査年内着手、総理一転、質問権初行使へとあります。
はい、
政府は昨日、世界平和統一家庭連合、旧統一教会をめぐって宗教法人法に基づく初の調査を年内に着手する調整に入ったと、岸田総理は関係閣僚に解散命令請求を視野に質問権の行使に向けた対応を指示、法令違反の有無について確認を急ぐとあります、はい、まあ、これに関する、信者家族だったり、まあ、そういう方々の声だったりとか、野党とのやり取りだったりとか、まあ、そういうのをちょっと含めてまず頭でやりたいと思います、
は
い、
これに関してはちょっとたっぷりあるってことね、これ以降の話がね。
そうですね、はい、そして読売新聞の一面目立つのはこちらでした、成功報酬巨額手数料、入札骨抜き電通に300億円超とあります、東京オリンピックパラリンピックをめぐる汚職事件で東京地検特捜部は大会組織委員会元理事高橋治之容疑者について受託収賄罪で三度起訴する方針だと。巨額の公金が投じられた大会で一連の不正はなぜ起きたのか、背景には大手広告会社電通が自社の利益を優先しスポンサー選定の権限を独占した実態が浮かぶと、まあ、こういう書き出しなんですけど、もともとの組織委員会から出された提案としてはスポンサー料など1500円、そしてまあ単純入札、まあ、手を挙げて一番多いところの会社をそこの業態のスポンサーにしましょうとか、で手数料は 3% ですよということだったみたいなんですけど、最終的に組織委員会と電通の契約はスポンサー料がまあ増えれば増えるほど手数料が上がる契約だったと、最終的には手数料が 12% に上がる成功報酬型の契約を結んでいたと。
すごいね。
そうですね、
はい、
そしてちょっと見出しだけになるかもしれませんが、こちらはウクライナの状況ですね、自爆ドローンでキーウ市街攻撃、ロシア軍イラン製使用と、まあ、こういう見出しだったり、あと東京円148円台後半、これ東京新聞ですけど、もう実際その後1ドルが149円台と、まあ、というところまで入ってきています、そしてこちらも東京新聞ですね、加害隊員4人謝罪、退職以降と、性被害の元自衛官一生の傷、償ってと、元陸上自衛官五ノ井里奈さんが福島県の郡山駐屯地に所属していた際に性被害を受けた問題で、五ノ井さんは昨日加害者の隊員4人と面会して直接謝罪があったと明らかにしたと、五ノ井さんは防衛省による実態解明と当事者からの謝罪が必要だと訴えていました。まあ、その謝罪が昨日あったということですね、
はい、統一教会、旧統一教会絡みはこの後やりますけども、それ以外で佐哲さん何か気になったのはありますか？
そうですね、まあ、その陸上自衛隊の五ノ井さんの件はね、はい、本当にその1年半ですか、
うん、
まあ、そのまま、まあ、中ブラにとか放置されてたわけですね。でご自身がそういうふうに声を上げることによって、うん、まあ、その、まあ、加害した側からまあ謝罪を受けるということになったわけですけれども、うん、本当に組織としてはそれを放置してきたわけですよね、
うんうん、
でまあ、こういうふうに声を上げて、声を上げてこういうふうにご本人の名前を出すってことは本当に大変な勇気だと思いますけれども、やっぱりその五ノ井さんのお話なんかを聞いてると、うん、やっぱりこの名前を出したことによって、いや別にお前がなんでその場でこう防ぎきれなかったんだとか、うん、でお前みたいなやつなんかとかいうようなね、うん、その本人に対する非常にこうひどい発言があったということなんで、うん、まあ、こういった性加害については必ずこういった声を上げた人に対して、うんうんうん、お前なんかとかお前がもっとやることがあったんじゃないかっていうように声が出てきて、そういうふうにズタボロになってからようやくこういうことになってくるって、それはもちろん声を上げる本人の、勇気ってのは本当に素晴らしいものがありますけれども、まあ、こういうふうに出てくる前にやっぱりどうやって防ぐかってことを考えなくちゃいけないし、それをじゃあ今回の自衛隊が組織として考えてたかっていうと全くそんなことはないというふうに思いましたよね。
小島さんもこの件に関しては意見がありそうですね。
そうですね、まあ、今佐哲さんがおっしゃったように本当にこう、まあ、被害に遭った人が女性でももちろん男性でも自分が性暴力の被害に遭ったということを明かした人に対して、その人を叩くって、まあ、こういうセカンドレイプとかね、二次加害って言い方をしますけれど、はいはい、それをしている人の中には正義感でやってる人もいるんですよね。正義感で、うん、つまりなんかそんな、なんか誰かをその告発するような、うん、誰かの人生をこう台無しにするようなことをするなと、であなたがそんな風に告発をしたらその人とその人の家族はどうなるんだというようなことを、うん、その正義だと思って、被害者の人にぶつける人も中にはいるんですね。もちろん中には明らかにその、まあ、こいつ気に食わないからって人もいるんですけれど、やっぱりこのよりまあ厄介なのがこの正義だと思ってやってる人たちですね。でやっぱりその人たちに見えてないのはその性暴力を受けた人っていうのが、なぜそれを言えなかったのか、それからなぜそれを未然に防ぐことができなかったのか、そこにはいろんなこう権力の関係とか組織の問題とかがあって、その人はそこまで追い詰められてずっと黙っていざるを得なかったわけですよね。そこの想像力が足りてないんだと思うんです。ね、こういうことが繰り返されるので、ぜひやっぱりこういうニュースを読んで、でもこの被害の人にも落ち度があって、もし一瞬でも思ったなら、なぜこの人はその被害を言えずにいたんだろう、防げなかったんだろう、この組織とか環境に問題があったんじゃないかっていうふうに視点を変えて考えてほしいなと思いますね。
あれだよな、これ声を上げるのがものすごい大変でと、で今小島さんがおっしゃったけど、その後のセカンドレイプっていうの、二次被害がもうどの問題でも、もうこれなんだっけ、しおりさんの時、
伊藤しおりさんの時からそうですね。
そうだよね、
はい、インターネット上でも、
インターネットで、はい、それをだからこう、まあ、その二次被害的なものも予想せざるを得ないわけだよね、本人は。でそれにも立ち向かわなくちゃいけないっていう、本体と離れたもう一つにも向かっていかなければいけないっていうのが、もうなんかどれだけしんどいことかなと思うよね。
でそれを個人的な恨みだろうとかっていうふうにね、見る人もいますけど、いやそうでもして言わなければならないと思ったのは、同じように被害に遭ってる人が他にもいるだろうと、これからも出続けるだろうっていうふうに、やっぱりそれを変えたいと思ってるからなんですよね。
まあ、本質的にはこの陸上自衛隊の持ってる体質みたいなことにも影響してくるよね、これはね、今までのね。はい、最初に戻りましょう。
はい、旧統一教会の調査、まあ、政府が年内に着手すると、オウムの時にできた、まあ、質問権というのを、まあ、初めて行使すると、解散命令請求も視野という見出しがありましたが、こちら毎日新聞ですね、信者家族ら期待と注文、一歩前進、パフォーマンスやめてという見出しが出ています。元妻が信者で家庭が崩壊したという高知県の橋田達夫さん64歳は、この日の予算委員会を国会で傍聴して、まあ、一歩前進したと評価しつつ、岸田総理が調査機関など今後の具体的な見通しにまでは踏み込まなかったことにエネルギーを感じなかったと落胆したとあります。 橋田さんによると元妻はおよそ30年前に入信、所有していた田んぼを悪霊がいると言われて売却していた現金などおよそ1億円を献金した。元妻とはおよそ10年前に離婚し不登校になるなどした長男は2年前に36歳で命を絶ったという。橋田さんは宗教がなかったらもっと楽しい人生があったんじゃないか、やっぱり子供のことを思ったと質疑中に涙が出たということです、うんうん。そして16日ですね、おとといに自宅を訪ねてきた教団の勅使河原秀行教団、教会の改革推進本部長からメディアに出ないでほしいと告げられたことも明かしたとあります。その他宗教2世で子供に信仰を強制しないよう求める活動してきた高橋みゆきさん、活動名が高橋みゆきさんという方ですが、パフォーマンスで終わらせないでほしいと要望したとかですね、あとは母が多額の献金をし返還を求めて係争中という関東地方の女性66歳は、教団との関連が指摘された大臣を起用し続ける政権が本気で調査できるのかと疑問視する、こういう記事も出ています。
はい、たくさんの信者の家庭が不幸になっている、教団は正面から献金問題に向き合うべきだと、こういうふうに話していますね、山口さんですけども。教団、この教団のことなんですけども、教団との関連が指摘された大臣を起用し続ける政権が本気で調査できるのかっていう声も上がっています。ケタロ君、
はい、
これに対して国会でいろいろやり合ってるという構図ですが、
そうですね、こちら東京新聞の見出しでは総理歯切れ悪くと、総理は宗教法人法に基づく初の調査実施を表明したが、期限を曖昧にするなど強い決意は見えず、野党側が投げかけた疑問や懸念には歯切れの悪い答弁が目立ったとあります。年内に調査を始めたいと言及した以外は具体的な道筋は示さなかったということです。さらにはこちら東京新聞のこちら特報部ですが、与党内の秘書のベテラン秘書の声として、前進した感じはするけどこれで本当に解散命令請求につながると思っている与党議員は誰もいないんじゃないかっていう声が載っていたりとか、見出しとして白なら教団にお墨付きと、初の質問行使の手続きや準備にもたついて質問や調査が不守備に終わればかえって教団にお墨付きを与えることになりかねない、この点を非常に危惧していると、こういう大学の先生のコメントも載っています。
国会を見てると、でもこれなんかやりそうじゃないですか、なんていうの、この一連の質問に関する、歯切れは悪いんですけども、もうこれだけ国会で取り上げていて、これが東京新聞の言うように、これで逆にね、何もしないと解散命令とかそういうところまで届かないということになったら、逆にこの教団に白になっちゃう、
お墨付きってことですよ ね、
そうだよね、
調べたけど問題なかったという印象に、
この教団も問題ありませんよってことになっちゃうかどうかっていうのを今国会でやってるわけだよね、多少歯切れは悪いにしても、これを途中でやめちゃったら、もうこう教団側はね、国会でもこうなりましたよみたいな話になっちゃう、
この東京新聞、最後に書いてありますけど、これで、こう教団が白というようなことになったら、いわゆるこう単なる時間稼ぎでこれをやるんだったら、世論に岸田内閣の解散を求められるだろうと、こういう締めになっています。
だからこそやっぱりその調査をいつまでやるのかということに対して期間を答えなくちゃいけないし、先ほどの記事にもあったように、その山際大臣であったり、細田議長だったり、かなり関係が濃いとされている方たちをそのままにしておくっていう状況の上で、このきちっとした調査ができるんですかっていう声に対しては、やっぱり真っ先に答えなくちゃいけない。つまり具体的にその山際さんであれば職を外すとか、そういうことをしなくちゃいけないなという、その本気度をどう見せるかっていうことも大事だと思いますけど、
業界の噂づきで結構これは岸田さんはやるんじゃないかっていうのいう噂もあちこちの人から出てますね。だけども、もしかしたらパフォーマンスで終わっちゃうんじゃないだろうなっていう危惧もあちこちから聞こえてきます。皆さんはどう思いますか。さあ今日も始めましょう。